いらっしゃいませ。ユタが教える波動アップ開運術、本日82回目の放送となります。皆様メンソーレ。はい、82回目の今日はですね、何をお話ししますかと言いますと、皆さんからたくさんあったご質問、こんな話をラジオでしてほしいということをね、いくつかピックアップして今日はまとめてお話ししようと思います。今日のお題はですね、お母助けて、もう落ち込んだってやばいっていうのがね、3件かな4件ぐらい来てました。お母ならどうするっていう話ね。でそれと関連するんですが、諦めそうになった時にどうされてますかっていうことでいただきましたので、そのお話をね、しようかななんて思います。落ち込んだ時と諦めそうになっちゃった時ってなんか重なるっていうか関連があるのでね、一緒にお話ししようと思います。はい。で、落ち込んだ時の原因っていうのがまずあるんですけど、この原因がね、ご自身の場合はこれだよっていうのと、でこの原因、落ち込んでしまった原因が他に要因がある、だから外からの原因である時とちょっとね対処が違うんです。なのでこれはちょっと分けてお話しします。まずね、皆さんもよくあると思うんですけど、目標とかね、に向かってどんどんよりよく生きようって、頑張って自分をね、根元からしっかり変えようとかって言って、いろんなことに挑戦されてみたり頑張ったりっていう時に、やっぱ折れることもございます。自分が思ってたような進み具合だったのにもかかわらず、急にね、違うような、なんか足止め食らうようなことが、事件が起きたりとかして嫌になります。私も落ち込みます、普通に。で、人だし、なんだろう、私仙人でもないし、で善人ぶってもいないし、確かに波動とかねやってたら、でも波動勉強したからこそ、見えるからこそ、なんていうのかな、しっかりこれができるようになった。なので皆さんもぜひ挑戦してほしいなと。これ見えなくてもできますから、もちろん。本当かなと思ってやったのが全部ね、こうね、悲し出てるっていうか、そういう感じなんで、もう簡単です。まず、みんなね、波動とかはまだちょっといいかななんて思う。波動ワッチャーとかさ、引き寄せにハマってるからこそ、もう落ちたらいけない、前向き言葉使わないといけないとかってやってる方多いんですけど、気分が大事、気分が大事っていうことでね、結局これってご自身が問題で何かあった場合とかに蓋閉めてることになるんですよ、自分の。だからね、何回かさっきの自分の機嫌は自分で取るっていう話もしたんだけれども、その機嫌を取るっていうのは、その状態をちゃんと受け入れることであって、取り繕っていいようなとか、いいようなふりしなさいじゃないんですよ。ちゃんと自分の状態を客観的にね、見れるっていうのが大事であって、だからこそ落ち込んだ時何がまず思い浮かべます？もう絶望感とかね、もう右も左ももう誰もみんな敵ぐらいな感じでね、嫌になるじゃないですか。もう私なんてダメだってね。そしたら、私なんてダメだって真っ暗闇の中に放り出されたみたいにして、もう自分が大嫌いになって、もうめちゃくちゃ落ち込んだ、どうしようもないってなった時に、私何をするか。はい。機嫌を決めて落ち込みます。ね、皆さんね、期限を切って何々しますとかっていうのはとってももう前向きなことだし、目標に向かって走るときってみんなこれとっても上手だわけよ。けど落ち込んだときってやっぱりパニックるから、もうどうなってんだこれやってなっちゃうからね、皆さんご自身の状態を忘れてしまって、もうずっと永遠にうまくいくまで同じところで悩んでる人多いんですよ。私もそうでした。でも最近はそうね、もうどれぐらいだろう、ここ5年ぐらいかな、落ち込むときは私とことん落ち込むんですよ。で落ち込むんだけれども、期限決めてます。もう2日落ち込もうとか、もう何曜日まではもううだうだしようとか、もうずっとぐちぐちぐちぐちうだうだうだうだ、もうなんていうの、ねちょねちょねちょねちょ、もうぐちゃぐちゃしとこうと思ってます。でやります、とことん。でその代わりとことんやるってことは、もう徹底的になんで落ちてるか向き合います。で向き合うんだけれども、この向き合う時のね、内観とか言うじゃないですか。なんで落ち込んだのかな、なんでダメだったのかなっていう時に、私がダメだっていうダメ出しはしません。事実だけを見ます。ああ、ここら辺が甘かったよね、爪がとかね、ああここら辺はちょっと打算的だったんじゃないのとか、ここら辺は準備不足だよねとか、こんな感じで淡々と見ます。私がこんな人間だからダメなんだなんてやらないんです、私。 もうしょうがない。私は私っていうかもうね、いいも悪いも、おかえじゃないですか。裏のね、あれも。でもただ徹底してるのは、やっぱ発信する身としてはね、そういうヘドロみたいに私がうだうだしてるのを見たときに、皆さんにどのエネルギーあげるかっていうのを考えるから、そこはね、注意してます。だから、信頼できる方に、しっかり話すこと。ね、もう、例えばね、二日間落ち込むって決めて、とことんまで落ち込んで、なんで落ち込んでるかを向き合えたとき、よしも二日経った。立ち上がろうと思った時に、それでもやっぱりね、出口が見えない、突破口が見えないっていう時あるじゃないですか。こういう時私、信頼できる方に相談します。で、その時に相談されて、なんていうのかな、受けた、教えてもらったアドバイスとかね、その話して聞いてくれた時のこの言葉とかをね、ちゃんとキャッチして私即行動にします。もう聞いたから、そうだよね、でもな、でもだけどとかつって、なんとかつって私うだうだするのしません。もう2日うだうだするって決めたから終わり、ここで終わり、とりあえず終わり。結果はすぐに出ないかもしれないけど、いつまで落ち込むって決めたら、もう落ち込んだんだからもう終わりって決めて、立ち上がるきっかけを私期日決めて決めます。で、その期日決めていいことって、その落ち込んだ時もね、どんなことがあるかって言ったら、永遠にエンドレスゲームみたいに続かない自分の切り替えができるんですよ。だからこそ徹底的に落ち込む期日決めてください。期限切ってください。で、その時にちゃんとアドバイスを受けたり、もしね、プロの 手助けが必要だったら、私もそういう個人セッションもやってますし、なんだろう、このカウンセリングじゃなくったって、その聞いてもらえる信頼できる人ね、その方にちゃんとお伺いを立てて聞く。で、聞いたら即行動するっていうのをね、ぜひやっていただきたいな、なんて思います。で、その時に、やっぱりね、この2日間の間とかね、決めるじゃないですか、期限をね。そしたら、この時に、諦めそうだった自分がいます。でも、その諦められないからうだうだしてるっていうのも、もう一回見えてくるんですよ。いや、ここではやめられない。やっぱり私続けたいんだっていうね、諦められないからこそちゃんと立ち上がろうっていうのも、もう一回見つけてあげてください。だからうだうだしてるって、しっかり期日を決めてうだうだするって、結構いいこといっぱいあるんですよ。知らなかった自分とかね、客観的に見た自分をもう一回見て、あ、これだよねっていうね、腹くくるきっかけにもなる。だから決心をするきっかけにもなりますので、ただだらだらエンドレスゲームでうだうだして文句はない。したらね、愚痴ばっかり言って、もう世の中にも全部不平不満しか出てこなくなるし、会う人会う人のことを重箱の隅つつくように、あの人はこうだから、ああだから、去年はああだったから、どうだったからって、もう永久に言わないといけなくなるので、それやめるためにも期日を切るっていうことです。で、私はこれとことんします。で、その時には SNS とかもやめるし、発信もやめるし、なんだろう、もう、特にもう旦那さんお休みの時に、あいつ、旦那さんがね、いつも協力してくれるんですけど、私、うだうだした時は一日もう全て放棄しますっていう時もあります。なのでね、こういう期日を切るっていうのはとっても大事だなと思います。いつまでもやらないっていう自分のけじめにもなるし、切り替えにもなります。だから、今ね、落ち込んでる人、期日決めてください。やってみてね。で、そしたら、諦めそうな時、諦めそうになっちゃった時って、ある意味サインなんですね。だからこそ、今進んでる道ってちょっと違うのかなとか、もう一回見直しするための、サインだと思うので、なんで諦めないといけないのかなとか、もうやめたいと思ってる本心なのかなとか、魂の声でもうこれしたくないと思ってんのかなとかっていうのを、ちょっとだけね、客観的に見てやる。だからこのうだうだ中に絶対出てきますので、そこは見てあげてください。はい。ということでね。これはご自身の場合ね。じゃあ、次。なんていうのかな。周りが原因とかね。周りで何か予期せぬ出来事が起きた時の落ち込み。これは、やっぱ辛いです。なんかね、もう、なんていうのか、予想しなかったこととか起きるじゃないですか、やっぱり。起きること起きるんで、それが大ごとにならずに済んだなって切り替えるか、もう、あんたのせいでとかね、もうこんなことが起きたからとかってやって、どう切り替えるかなんですよ。でも、 この時にものすごく周りの何か原因でね、落ち込んでしまって、ニッチもサッチもいかないっていう時に、一個、本当にこれは心して覚えておいてほしいです。私がね、今このお話を想像しながら、喋ってる時に、想像できるお顔がね、今4人います。で、4人いらっしゃるんですけど、お名前とか言えないので、まあ、ある、なんか、なんていうのかな、この、マイナスな出来事が起きた時に、やっぱり動揺します。かなり動揺します。で、これがね、我が子の身とかね、大事な人の身になったっていう時にはもう本当にびっくりするぐらい動揺します。私もそうです。だから、気持ちはわかるんですけど、この、大変だ大変だ、やばいやばいとかってね、怖い怖いとか、不安だ不安だとか、どうなるんだろうってなった時こそ、この、周りのね、自分自身じゃなくて、周りが原因っていう時は、もう、自分を信じて、まず、ご自身をね、切り替えてほしい。もうこの時ばっかりは、もう無理くりにでも切り替えてほしい。自身の落ち込んだ場合の時には嘘つくななんですけど、これは、この逆に周りが落ち込んで、本当にニッチもサッチもっていうような状況が起きたり、事件が起きたり、何かが起きて、予期せぬ出来事が起きた時こそ、一緒に動揺しない。一緒に、怖がらない。一緒に不安がらない。一緒に心配しない。わかる。気持ちはわかる。でも、はって、ここでもね、またやっぱり腹くくって、腹決めて、大丈夫だからって。目の前の人信じてあげてください。で、この波動、例えばね、一緒になって、うわ、どうしよう、もうやばいかもしれない、もうどうしようもないとかってなった時に、一緒になって動揺したら、共鳴、共振を起こして、この負の波動を増長させるだけなんですよ。だからこそ嘘も方便、本当は心配だよ。でも、ぐって決めて、あなたなら大丈夫。絶対うまくいくから。もう一回一から頑張ろうとか。絶対うまくいくから安心して行っといでとか。この、もう一回この目の前の状況の波動を切り替えるために思いっきりもうずっと言霊をかけてあげる。とか、この腹くくって自分を信じてそっちの方向に持っていくっていうのすっごい大事なんですよ。これ、私が今思い浮かべてる顔、お顔がね、4人いらっしゃいますって言ったんですけど、みんなお母さんで、その、我が子の身にとかっていう時に、やっぱ動揺されて、もう怖いじゃないですか。なんでうちの子がってなっちゃう時とかもあります。だからこそ、私にバーってね、この不安の、メッセージとかメールとかいただくんですけど、私この動揺を、気の流れっていうかね、その見えるじゃないですか、連絡いただいたときに、その見たときに、ああ、あかんと思って、ダメだ、ダメだ、これはやばいやばいと思って、あえて私が知った激励して、お母さんがこんなじゃダメでしょっつって、ちゃんとしなさいみたいなことを言って、一回目覚ましてもらうっていうのが何度かありましたね。そしたら、はっと気づかれて、確かに今はもう大変って。でも、ちゃんと信じて大丈夫っていう念から送りなさいって、このいい想念を送って。そうしないと、一緒になって動揺して、頼りとかね、心の基地、頼りのつてであるお母さんまで一緒に動揺したら、どこに逃げるのって言ったんですよ、この子は。できないじゃないかと。頼れる、なんていうのかな、逃げ場もないっていうか、頼れないじゃない？一緒に動揺したら、したらもっとお母さん心配させてしまったとか、なんかいろんなのになるわけですよ。だからこそ、あなたなら大丈夫だから、絶対守られてるから大丈夫っていうね、目の前の方に一緒に動揺しない、同調しない。とにかく毅然として大丈夫だからっていうっていうね、これもすっごい大事です。だから、周りで何か起きたとき、大事な人がね、何かのね、予期せぬ出来事に遭いました。もう、ニッチもサッチもいかない、もう息苦しい、どうしようもございませんってなった時に、だからこそ、そういう時だからこそ、相手がね、もうすでにもうダメだっていうオーラ出してるんですよ。波動出してるんですよ。そこを増長させない。うまく活かしたいんだったら、もう一回頑張ってみようって尻叩くのもあり、なだめるのもあり、安心させるのもあり、まずあなたが軌道修正するって思って、で、信じてあげてって思います。はい。だからね、あんまりね、波動ワッチャーになってしまうと、どうしようどうしようとかって言って、波動が下がった上がったばっかり気にしてると、大切なものを見失う方も結構多いので、引き寄せもそうなんですけど、 いい気分でいるのが大事って言っても、嘘ついていい気分なんてありえないから、嘘ついてる自分いるから、受信がね、落ち込んだ時とか。だからそこをちゃんと拾ってやることっていうことも、すっごく大事なんで、皆さんちょっとね、何かの参考になればよかった、いいなーなんて思いながら今日おしゃべりしておりますが、いかがでしたでしょうか。はい。で、自分の期限を取る方法でもそんな話とかしてますので、もしよろしかったら、過去の回もね、お聞きいただければと思います。で、今週もね、最後までお聞きくださいまして、ニフェーデービル、ボディービル。また来週、イチャビラヤタイ。この番組は、クリックボイス沖縄の制作でお送りいたしました。